お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからルカの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはガブリエルがザカリアに現れヨハネの誕生を告知する。ガブリエルがマリアに現れイエス様の処女降誕を告知する。今日の聖書の箇所はルカの福音書1章5節から35節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
新約聖書ルカによる福音書1章5節。ユダヤの王ヘロデの時にアビアの組の者でザカリアという祭司がいた。彼の妻はアロンの子孫で、なおエリサベスと言った。神様は400年の沈黙を破られます。年代順にはルカが新約聖書の始まりです。ルカはバプテスマのヨハネの誕生、御使いガブリエルがヨハネの父親が宮で仕えているところへ現れた場面に遡ります。ヨハネの両親はザカリアとエリサベスです。ザカリアという名は神は覚えておられる、そしてエリサベスという名前は主の誓いという意味です。一緒にしますと、彼らの名前は神様はご自分の誓いを覚えておられるという意味になります。神様はいつそのような誓いをされたのでしょうか。詩編89編34節から37節に神様の誓いが記録されています。詩編89編34節から37節。私は私の契約を破らない。唇から出たことを私は変えない。私はかつて我が姓によって誓った。私は決してダビデに偽りを言わない。彼の子孫は常しえまでも続き、彼の王座は太陽のように私の前にあろう。それは月のように常しえに固く立てられる。雲の中の証人は真実である。神様はダビデに彼の子孫の一人が永遠に治めると言って誓われました。キリストがその子孫です。神様はご自分の誓いを覚えておられたのです。400年の沈黙の後、神様は人類の歴史の壁を突破する用意ができておられました。聖書はザカリアもエリサベスも正しい人であったと言っていることに注目してください。彼らはどのように正しかったのでしょうか。彼らは自分たちが罪人であることを認め、必要な生贄を携えていっていたのです。ルカ1章の6節。二人とも神の御前に正しく、主のすべての戒めと定めを落ち度なく踏み行っていた。彼らの歩みは神様に喜ばれるものでした。彼らが罪を犯したり間違いを犯したときに、彼らは的確な生贄を持ってきていました。でも彼らの人生には悲劇がありました。それは彼らには子供がなかったことです。7節。エリサベスは不妊の女だったので、彼らには子がなく、二人とももう年を取っていた。子供がないことはヘブル人の女性にとっては恥辱でした。エリサベスには子供がなかったのです。 レビ族に属していたザカリアはこの時宮で奉仕をしていました。8節から12節。さてザカリアは自分の組が当番で、神の御前に祭司の務めをしていたが、祭司職の習慣によってくじを引いたところ、主の神殿に入って香を焚くことになった。彼が香を焚く間、大勢の民は皆外で祈っていた。ところが主の使いが彼に現れて香壇の右に立った。これを見たザカリアは不安を覚え、恐怖に襲われたが、ザカリアは祈りの場所である金の香壇のところで仕えていました。夕方の生贄の時間で、特にこの奉仕では彼は香を香壇にくべました。その時突然主の使いが彼に現れました。13節。御使いは彼に言った。怖がることはない、ザカリア。あなたの願いが聞かれたのです。あなたの妻エリサベツは男の子を産みます。名をヨハネとつけなさい。ザカリアは息子を祈り求めていました。エリサベツも息子を祈り求めていました。14節から15節。その子はあなたにとって喜びとなり、楽しみとなり、多くの人もその誕生を喜びます。彼は主の御前に優れたものとなるからです。彼はブドウ酒も飲まず、まだ母の体内にある時から聖霊に満たされ。ここには、彼はブドウ酒も強い酒も飲まず、聖霊に満たされと書かれています。酒に酔うことと聖霊に満たされることが対比されているわけですが、同じようにエペソ人への手紙の5章18節でパウロも同じような表現をしています。また酒に酔ってはいけません。そこには法灯があるからです。御霊に満たされなさい。喜びは酒瓶からではなく、神様から得てください。神様の聖霊は私たちが人生に直面するあらゆる力を与えてくださいますと、マギー博士は述べています。16節から17節。そしてイスラエルの多くの子らを、彼らの神である主に立ち返らせます。彼こそエリアの霊と力で主の前触れをし、父たちの心を子供たちに向けさせ、逆らう者を義人の心に立ち戻らせ、こうして整えられた民を主のために用意するのです。バプテスマのヨハネはエリアの霊と力で出て行ったのですが、エリアそのものではありませんでした。ヨハネは父たちの心を子供たちに向けさせます。彼はジェネレーションギャップの橋渡しをしなければなりませんでした。今日の私たちの問題は、大人と若者の間のギャップよりも、大人と神様の間にギャップがあるということです。もしも大人たちが神様との正しい関係を持っていたら、今あるような若者たちとの間の問題はなくなるでしょうと、マキー博士は述べています。18節。そこでザカリアは御使いに言った。私は何によってそれを知ることができましょうか。私ももう年寄りですし、妻も年を取っております。祭司である人物が祈りのうちに神様のもとに行き、香壇のところで彼は私に息子を与えてくださいと祈ります。そして今、神様が御使いガブリエルを通して、あなたに息子を授けようと言われます。しかしザカリアは答えます。家内も年を取っているし、私も年寄りだし、子供を持つことなんてできないと思いますよ。どうでしょうか。 これを聞いているあなたはそのような祈り方をしたことはないでしょうか。神様に何かを求めて祈っているんですけれども、でも本当は神様がそれをあなたに与えてくださるとは信じてはいないという、そのような祈りですね。これは私たちが祈りが答えられない理由の一つです。言うまでもなく信仰のない祈りは聞かれることはありません。ルカ1章の19節。御使いは答えて言った。私は神の御前に立つガブリエルです。あなたに話をし、この喜びの訪れを伝えるように使わされているのです。神様の御言葉には、神様の印象が押されています。神様の御言葉には権威があります。20節。ですから、見なさい、これらのことが起こる日までは、あなたは物が言えず、話せなくなります。私の言葉を信じなかったからです。私の言葉は、その時が来れば実現します。ザカリアはしばらくの間口が聞けなくなります。不信仰はいつでも愚かです。つまり、愚かさにはメッセージがないのです。ビクトリア時代の詩人、エリザベス・バレット・ブラウニングは、信仰のない者は沈黙を保つべきだと言っています。21節から22節。人々はザカリアを待っていたが、神殿であまり暇取るので不思議に思った。やがて彼は出てきたが、人々に話すことができなかった。それで彼は神殿で幻を見たのだと分かった。ザカリアは彼らに合図を続けるだけで口が聞けないままであった。この箇所もおかしい箇所です。400年の沈黙の後に神様が壁を破って人類に話しかけましたが、神様がコミュニケーションされたその当の本人が神様を信じていなかったのです。そして今彼は口が聞けなくなりました。自分が口が聞けなくなったわけを人々に一生懸命説明しようとしているザカリアの滑稽な姿を想像できるでしょうか。23節。やがて勤めの期間が終わったので、彼は自分の家に帰った。一人の祭司が奉仕をすると、しばらく休みになり、そして他の祭司が奉仕をします。ザカリアもそのようにしましたが、彼は自分の奉仕期間を口を聞けないまま終わらせなければなりませんでした。そして休みの時が来ても、彼はまだ静かにしていなければなりませんでした。24節から25節。その後妻エリサベツは身ごもり、5ヶ月の間引きこもってこう言った。主は人中で私の恥を取り除こうと心にかけられ、今私をこのようにしてくださいました。相変わらずザカリアは口が聞けません。エリサベツは自分の健康状態のゆえに数ヶ月引きこもりました。彼女はその間、ザカリアにやがて生まれてくる自分たちの子供の長話をして彼を並行させたのではないでしょうか。26節から27節。ところでその6ヶ月目に、御使いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、なおマリアと言った。さて私たちは今エルサレムからナザレへと移ります。御使いガブリエルはザカリアに現れてから6ヶ月経ってマリアに現れました。一節の中に2度も彼女は処女と呼ばれています。 あなたは処女という意味がどういうことかお分かりになっておられるでしょうか。子供の誕生を可能にする男性との関係を持ったことがないので、自然に子供を身ごもることが不可能な女性のことを言います。今日誰かが分かりやすく話す必要があります。なぜなら、処女降誕について曖昧な見解がなされているからです。聖書は、主イエス・キリストが処女から生まれたことをはっきりさせています。神様を信じていない人が処女降誕を信じないというのには反対しません。でもその人が聖書はそんなことは教えてはいないと言ったら、私は強く反対します。私たちはルカが医師であること、そして彼が最も詳しい処女降誕の記事を書いていることを今ひとたび覚えておく必要がありますと、マギー博士は述べています。28節。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方。主があなたと共におられます。プロテスタントの間ではマリアの役割を見くびる傾向があります。この説には彼女が神様から高く好意を得ていることが書かれています。でもそれと同時に、彼女は女たちの中で恵まれたのであって、女たちを超えて恵まれたのではないことを知る必要があります。つまり、彼女は女たちよりも上に上げられたのではなく、彼女が女性であることを引き上げられたのです。それが彼女が果たした役割でした。女性が罪をこの世に持ち込んだと言いやすいのですが、でも男性ではなく女性が救い主をこの世にもたらしたのですと、マギー博士は述べています。29節。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。マリアは御使いが言ったことに戸惑いました。超自然が自然に触れるとき、いつでもそこに恐れを作り出します。マリアはまた、これは一体何の挨拶かと考えたのです。ルカ一章の30節から33節。すると御使いが言った。怖がることはない。マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい。あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は、彼にその父、ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。これはわかりやすい言葉です。この箇所を解釈し間違えるということはありえません。この箇所はとても文字通りです。処女降誕を否定する人たちは、主が主の父、ダビデの王位に仕えることも信じません。見たところ、ルカが書いていることは文字通りだと理解されていたようです。処女の胎は文字通りで、ダビデの王位も文字通りです。主は文字通りにヤコブの家を治められ、主の御国は終わることがありません。そしてその御国もまた現実です。34節。そこでマリアは御使いに言った。どうしてそのようなことになり得ましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。マリアが処女降誕に疑問を投げかけた最初の人物でした。彼女はどうしてそのようなことになり得ましょうと言いました。これは今も良い質問です。 ルカは御使いガブリエルの言葉を引用して私たちに答えをくれます。35節。御使いは答えて言った。聖霊があなた方の上に臨み、いと高き方の力があなたを覆います。それゆえ、生まれる者は聖なる者、神の子と呼ばれます。イエス・キリストの誕生には、どんな男も何の関わりもありませんでした。レビ記において、子供を産むことは女性を汚れたものにしたと学びました。なぜなら、彼女は、罪人をこの世にもたらしたからです。マリアはこの世に罪人をもたらすのではないと言われています。この赤ん坊は聖なる赤ん坊なのです。男性と女性が結ばれて生み出すことができるのは罪の性質を持った子供だけです。処女降誕だけが神様はその聖なるものを人間の種族の中に入れることができる方法でした。詩編51編の5節でダビデは言いました。ああ、私は咎がある者として生まれ、罪ある者として母は私を身ごもりました。しかしマリアの息子である方は違うのです。主は処女からお生まれになるのです。もしそうしたいのなら、処女降誕を否定することもできます。もしあなたが神様を信じていない未信者であるなら、あなたが処女降誕を否定するのが当然だと思います。でももしもあなたが神様を信じていないと言いながら、処女降誕を信じていると手紙で私に言って来られるなら、私はひどく困惑してしまいます。神様を信じていないならば、それが信じられなくて当然だからです。でも、聖書にはそんなことは書かれていないということはできません。なぜなら聖書はそのように教えているからです。どうでしょうか？あなたはなぜこの赤ちゃんが神様の御子と呼ばれるようになるかご存知でしょうか？なぜならこの方は本当に神様の御子だからです。ルカが科学的な見地から自分の書いた福音書にアプローチしていることを思い出してください。彼はナザレのイエスを綿密に調べ、イエス様が神様であることを発見したと書いています。ルカはヨハネと同じ結論に達しましたが、彼のやり方と技術は違うものでした。一方、ルカは飾り気のない単純な言葉を使って、自分の発見したことを示しました。もし彼のメッセージを理解することができないなら、私たちは戻って信仰の ABC から学び直す必要があるでしょうとマギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はガブリエルがザカリアに現れ、ヨハネの誕生を告知する、そしてガブリエルがマリアに現れ、イエス様の処女降誕を告知するというテーマで、ルカの福音書1章5節から35節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はルカの福音書1章36節から80節、マリア・エリサベツを訪問する、マリアの挨拶アベマリアとマリアの賛歌、そしてヨハネの誕生ザカリアの賛歌というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係、 郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。